オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
はい、今回のおすすめオーディオブックはエフタさんからということで、早速エフタさんのおすすめの作品のご紹介をお願いいたします。
はい、今回ご紹介するのは、羽生善治さんの結果を出し続けるために、こちらをご紹介したいと思います、はい、うん、この本ですね、出版2010年ということで、2023年現在から数えると13年前の本なんですけど、はい、羽生善治さんは、まあ、現在2023年2月現在は52歳ということで、うん、この本を書いたのは羽生さん大体39歳ぐらいの時ということで、つまり僕と鳥居さんとまさに同じぐらいの年齢の時に書かれた本なんですよ。
なるほど。
はい、ざっくりどんな本かっていうところを、ご紹介すると、羽生善治さんが明かす結果を出し続けるために大切な3つのこと、
はい、
決断プロセス、不調の見分け方をはじめ、何度でも立ち返りたい仕事と人生のヒントが詰まった本ですということなんですね。
はい、
はい、でね、これ面白いんでいろいろ調べてみたんですけど、藤井聡太さんいるじゃないですか、はい、現在20歳ということで、この本出た時まだ7歳なんですよ、
はい、
だからまだまだ世に知られてないと、まあ、もしかしたらこう将棋界の中ではなんかすごい子がいらしいとか言われてたのかもしれないけど、まだそのなんだろう、今ね2023年現在すごいバチバチやり合ってるわけじゃないですか、
はい、
そうなるっていうことも羽生さんはまだ知らないと、でまた一つ多分将棋の世界にすごく影響を与えたものが AI ですよね、AI が初めて現役棋士に勝ったのが2013年らしいんですよね、
はい、あ、じゃあ書かれるあと、
あとです。だからまだその、多分もうこの頃からちらほらと AI が棋士を任すみたいなことがニュースになりつつはあったっぽい、だけどもう本格的に現役の棋士に勝つっていう事件が起きたのは2013年なんで、はい、まだそういったことも話題にそんなに上ってない時期に書かれた本なんですよね、
はい、
というのも含めて、なんていうんですかね、そので僕らがまさに今の、この感じの羽生さん、
はい、
僕らと同じ世代の頃の羽生さんがどんなことを考えてたのかっていう視点で、読みました。すごいやっぱ面白いというか、だから、まあ、この本を読んでますます、じゃあ今は羽生さんって何考えてるんだろうっていうことがものすごくこう気になりまして、
なるほど。でもこの本を聞きながら僕はなんか今書かれた本と言われても何の違和感もないほど、
そう、
なんだろうな、時代感が今に合ってますよね。
あ、逆にというか、
はい、
そんな10年前なんだってちょっとへーってなってましたもんね。
いや本当に、今回この本をご紹介しようってなったきっかけが、リスナーさんの中でこの本をご紹介してくださった方がいらっしゃったから、まあ、僕らの中でもちょっと聞いてみようかって言ってこの本を選ばせてもらったじゃないですか、
はい、
だからもう何気なく本当に聞き始めたんですけど、なんか羽生さんの本当にいつもおっしゃってることがそのまま書かれてるし、だからそんなに変わってないんじゃないのかなっていうのも思わされましたね。
あ、そうですよね、確かにいつも言っているっていうのが面白いなと思ったというか、なんかやっぱ我々って羽生さんの考えになぜか触れてるんですよね。
いや、おっしゃる通り、
なんか羽生善治っていうものの存在って、僕らが思っている以上に大きいですよね。
大きいですよね、
なんか僕は多分公文式の、公文式のこうオフィシャルこうキャラクターみたいな感じでこう CM によく出てたのを覚えてるんですけど、
はいはい、
やっててよかった公文式で覚えてないですか、
いや、わかんないです。
本当ですか、なんかそれでいや、こういっぱい勉強すれば羽生善治みたいになれるみたいな感じで、昔からなんかやっぱり憧れのヒーローみたいな感じだったんですよね、
やっぱなんか気になっちゃう存在なんでしょうね。それ僕今日めちゃくちゃ考えたくて来てて、
おお、
何故僕らはこんなに羽生さんの話に耳を傾けるのかっていうことは すごく気になるなって思いました。でも、うん、やっぱりこの本を聞いていく中でいろんなこう羽生さんの気づきや発見というかメソッドみたいなものが語られてるじゃないですか、うん、
はい、
でどれもすごい納得感というか聞いてるても、いや本当それ大事だよねって思うことを山ほど語られてるじゃないですか、
はい、
それって一体何なんだろうなっていう
ね、うん、まあもちろんあの将棋っていう世界でもう結果を出し続けてるっていうね、
うん、
その凄さもあるんですけど、
うん、
なんかもっと他の魅力もありそうですよね。
ありそうですよね、うんうん、逆に言うと将棋なんて普段打ちますか？将棋
打たないです。
ですよね、
だからルール知ってるぐらい、
うん、
はい、
なんだったらなんだろうな、だから全然知らない競技をやってる方の選手と同じじゃないですか、
はい、
言うてしまえば、
うん、
うん、だけど僕らはこう羽生さんの話はなんか一郎と同じぐらい、
そうですね、
うん、なんかこう聞いてるな
て確かに一郎とか羽生善治とか、
うん、
あと僕の中では格闘ゲーム界の梅原さんとかね、はい、あ、梅原さん、
うんうん、
なんとなく話聞いちゃう、
うん、そうですよね。
そう、
だからこれは何によってそれを聞きたいって思わせられてるのかっていうのはすごい気になるなと思って、うん、なんか今日できれば話したいなと思ってはいましたね。
そうなんですよね。なんだろう、羽生さんが言ってるから説得力あるみたいなのってありますよね。
うん、ありますね、
うん、なんか例えばでもよく言われていることでもあるんだよ、羽生さんが言われてること。
そうなんですよ、うん、
あの例えば僕はあ、これ聞いてよかったなと思ったのが、
はい、
あの程よく疲れている方が集中できるというか、
はい、
あの結果が出せるみたいな話があるじゃないですか、
うんうん、
これ面白いなって思ったんですよね、
うんうん、
でやっぱりこれを羽生さんが言ってくれるっていうのが大事で結果を出している羽生さんがこういう風に言ってくれてたっていうのがあると、
うん、
例えばなんかもう今日疲れちゃったな、もういっか、もう寝よとか、
うん、
もうスマホ見よみたいに、
うん、
な気分になった時に、
うん、
いやこの状態がいいんだよって自分に言える、
はい、
羽生さんがだって羽生さんも言ってたじゃんって思えるんですよね、
はい、うんうん、
だからこうありがとう羽生さんって思いました。
うん、うん、確かにそのやっぱり結果を出してると一つすごい大きいんでしょうね。
うん、そうです、うん、まあちょっとね身も蓋もないって言っちゃったらあれなんですけど、
うんうん、
まあ、ただ結果を出してるけど話聞きたくない人もいるじゃん中には。
いや、いますよ、います、います
残念ながら、うん、でもなんかすごいのかもしれないけどなんか君の話はなんか聞きたくないってこうひねくれちゃうタイプの人もいて、はい、
うん、
だからやっぱなんていうんですかね、誠実さみたいなのもあるんですかね、
うんうん、そうですね、誠実とか実直とかなんかすごくこう、うん、僕は羽生さんってめちゃくちゃ実験されてる方なんだなって今回この本読んで。
実験、
実験、
お
ー、だからなんだろうな、通り一辺倒のこれをすれば正解みたいな話でもないし、
うん、
とはいえなんかガチャガチャしすぎてもなくてものすごく真摯に自己と向き合ってそれを対局っていうメインで試してみて、うん、でその中で本当に効果のあったというか、
うん、
価値があるって自分で認めたことを切実に書いてくれてるなっていうのをすごい感じたんですよ。
なるほど、うん、
それってできそうでできないじゃないですか、
うん、
なんかどっかうーんと大げさに書いちゃったりとか、
はい、
逆に謙遜しちゃったりとか、
うん、
だけど羽生さんってそこがブレてないなって感じられて、それが聞いてる方としても耳心地がいいっていうと変かもしれないですけど、
うん、
でもスッて入ってくる、
うん、
で何か自分の中でもあ確かにそういうシーンあったなとか、
うん、
そういうゾーンに入った瞬間あったなとか、
うん、
なんか生かそうかなって思えることになっていくのかなみたいな。
あ、なんかそうね、あのガチャガチャしてないっていうのが、うん、なるほどなって今思いましたねなんだろう、いろいろ試すことって大事だよっていうのはよく聞くし、うん、いろんな人が言ってると思うんですけど、
うん、
で羽生さんも確かにすごくいろいろ試してるんですよね、
うん
うん、でもなんだろう、本当にそうやっていろいろ試しながら、
はい、
もちろん失敗もしながら、
うん、
こう結果につなげていきつつ、
うん、
そのいろんな成功と失敗と、多分失敗の方が多いんだろうけど、
うん、
そっからこうグッと抽出したものを僕らにもこう提供してくれているっていう、
うん、
なんだろうな、その実直な、実直であり堅牢なシステム、うん、みたいなものに憧れるんですかね、
うんうんうん、あとなんか無駄なリップサービスもないっていうか、
例えば確かにな
んか僕らが描いてる将棋に対するイメージみたいなものに合わせた言い方もできなくもないところを、割と将棋って実はその市場原理が働いてますとか、戦術とかも本当にガラガラ変わってて、で昨日まで価値があったものが一気に価値がなくなったりする瞬間もあるとか、なんかそういう話とかも、うーんと こう脅かして伝えてくるわけでもないし、
うん、
なんか誠実にそのまま将棋って本当にそういうものなんだろうなって思わせてくれる何かがある、
うん、
で一方で100年後にも絶対なくなってない競技ですみたいなこともこの本書の中では言い切ってたりもして、
うん、
きっとそれもそうなんだろうなっていう風に感じさせてくれるから、
うん、
なんか不思議ですよね。
そうですね、うん、あ確かにな。僕がこの本の中で、
はい、
うわこれはっていう風に響いたところをね、
はい、
またいくつか紹介したいんですが、
はい、
失敗をした時ね、
うん、
やっぱり棋士の方もプロでもやっぱり間違う時ってあるんですよね。あんなに長い時間使って考えても、はい、間違った手を打ってしまう時があると、
うん、
でそういう時にどうやってリカバリーしていくかっていう話が書かれてたんですけど、
はい、
失敗したらもうこれまでの局面を全部頭から消すっていう話があったじゃないですか、う
ん、はい、
これはすごいなって思いました、
うん
うん、もう今までの経緯とか、
はい、
今まで考えていた、
うん、
プランとかを一旦全部まっさらにして、
はい、
もう新しい局面としてそっからもう考え直すっていうことが大事なんだって、
はい、うん、
かもう羽生さんが言うんだったらって思いました、
うん、
あとそこに関連してで特に失敗した時にやりがちなのが、
はい、
失敗してうまくいってない時ほど大勝負に出がちだと、
はい、
これ将棋のプロもそうなんだと思って、
うん、
やっぱこう挽回したいって思って、うん、リスクの高い選択をしがちなんだけど、
はい、
でも実はそういう時こそ、
うん、
こう粘って粘って、
うん、
相手の、まあ、ミスを待つというかこう展開の変わり目を待つっていうことで、
うん、
そういう局面こそギャンブルをしないっていうことが書いてあって、
うん、
なるほどと思いました、
うん、
本当に自分の身を振り返ってみると、
うん、
もうバクチばっかりやってたなと
うん、うん、
反省しました、
うん、
はい、
でもその失敗のところは僕もすごくハッとさせられましたね、
はい、
うん、なんか武士みたいですよね、
あ
考え方が、
なるほど、
というかもう宮本武蔵みたいなんですよね、なんか考え方が、だから五輪の書に書かれてるようなことを話してるな、うん、みたいな、
あそうなんだ、
うん、なんかその我ことにおいて後悔せずみたいな、
はい、
そのなんだろう、今まで起きたことは全て必然だって、こっからどうするかみたいな話を、うん、なんか武士のように語ってくれてるから、なんかこれが一つなんだろうな、羽生さんの声に耳を傾けたくなる、僕らの中にある武士道に語りかけてくるんじゃないかなっていう
そっか、だから一つそこかもしんないですね、僕らが耳を傾けてしまうのは、
うん、
なんだ、我々になんか脈々と続く、
うん、
備わっている武士道への憧れみたいなものなのかもしんないですね、
うん、しかもなんかその手の打ち方みたいなところも、うん、なんて言うんですかね、ある種の美学があるじゃないですか、羽生さんの、
うん、
結構そのあり方とかにこだわるとか、最後の最後迷ったら自分がどうしたいかに選ぶみたいな話とかもあったと思うんですよね、うん、なんかあのあたりとかも武士みたいじゃないですか。
そうですね、
勝てればいいってわけじゃないんですよ、だから多分、
うん、そうなんです、やっぱそこは確かに同じことを思ったかもしれないですね、
うん、
なんか将棋とか将棋の世界って本当になんていうんですか、完全情報世界っていうんですか、
うん、
なんていうんですか、全ての情報が公開されている空間じゃないですか、うん、ゲームとして、
うん、
だから本当になんていうんだろう、イーブンというか、
うん、
そういう なんかこう手心みたいなの余地が入らない、
うん、
フェアな勝負かなって思ってたんですよね、
うんうん、
でも結構勝ち方にこだわったりとか、
うん、
棋士の中でなんとなく決まってる暗黙のルールみたいなのがあったりとか、はい、
うん、
そういうのがあるんだっていうのがちょっと驚きだったんですよね、
うん
うん、だから割とこう勝つっていうことにこだわればちょっとズルできたりもしなくもないというか、
うん
うん、なんかそれがなんか意外だったというか、
うん
うん、
なんかそういったところもお互いに手の内を明かし合いつつも、でその将棋っていう連盟自体で盛り上げていこうみたいな気風もありつつ、うん、ただお互いはやっぱり一人一人のその棋士としてのあり方を保ち続けてるみたいな、うん、その感じすごく良かったですよね
そうなんですよ、うん、なんて言うんだろう、この中にも書いてあってへーって思ったのが、
うん、
そして大事だなって思ったのが、 選手同士棋士同士コミュニケーションを取るのがやっぱ大事っていう話が書いてあったんですよ、
は
い、
うんうん、
それもやっぱりちょっと意外じゃないですか、
はい、
だって隠してた方が良くないと思うんですよ、
うんうん、
だって敵じゃん、
うん、
敵と情報交換しながら、うん、よりいい手を探り合うと、
うん、
いうことをやっぱやるらしいんですよね、うんうん、棋士同士で、
うん、
でもそれや手の内を明かすみたいなことでもあるわけじゃないですか、ある意味、うん、だからなんかそれをやっちゃったらなんか不利になっちゃったりとかしないのかなって思うんですけど、
うん、
でも多分正直それを思ってやらない人もいるんだと思うんですよ、
は
い、
うんうん、
でもやっぱり結果としてそういうコミュニケーションを取った方が自分自身がやっぱ強くなれるし、
うん、
多分その将棋の世界っていうのも盛り上がっていくんでしょうね、
うんうん、いやそうなんでしょうね。だから話の中にあったあの感想戦でしたっけ、
はい、
その試合が終わった後にその試合をお互いに振り返っていくシーンがあるみたいな
ね、やってますよね、うん、将棋終わった後になんかすごい話し合ってるなと思って、
うん、
僕も思ったんですよ、そういいのやってみたいな。
いや本当ですよね
そうそう、うん、黙って去った方がいいんじゃないのって思ってたんですけど、
うん、
そうそう、
でもやっぱそうやってこうお互いに高め合う意識というか、やっぱりこう勝負もあるんだけどその上にさらに上位概念としてなんか将棋という世界の発展させていくっていう感覚みたいなものがこうちゃんとあるんだろうなって、だからその個人の利己的な考え方としてあるだけじゃなくて、
はい、
なんかもうちょっと大きな将棋業界というか将棋界の世界を盛り上げていこうっていう感覚がきっとあるんだろうなっていう、
そうっすね、うん、なんかその視点はやっぱり持ちたいなっていう憧れはありますね。
ありますよね、うん、なんかそういうものを排除されたもう勝ち負けとか、うん、なんかゲーム性のあるものばっかりですもんね今世の中にあるもの
そうですね、うん、すごい面白いなと思ったのが格闘ゲームでめっちゃ有名な梅原さんっていう人いるじゃないですか、はい、
うんうん、
梅原さんもやっぱ同じことを言ってたというか格ゲー界 も昔は結構新しい戦術とか編み出しても黙ってたんですって、
うん、うんうん、
もうインターネットとかもそんなに発達してなかったから、うん、そういうのはやっぱ隠してた方が得だったと、
はい、
でも今もうインターネットとかで新しい戦略とかが見つかると、うん、一瞬でもう広がるようなもう世界になってるから、うん、こういう世界でトップに居続けるためにはやっぱりなんかコミュニケーションがすごく大事らしいんですよね、
はい、
うん、なんかその戦術とかも隠したりとかせずに、うん、もう公開して強い人たち同士で実際にこう戦ったり、
うん、
情報交換し合う人がやっぱり強いんですって、
うん
うん、だからなんかもちろんなんか時代が多分よ、まあ、羽生さんたちに追いついてきたとも言えるし、
うん
うん、なんかやっぱそこが実は勝負の本質ってそこなのかもなって思いました。なんか、
うん
うん、
でもそれが巡り巡って結局一番自分が強くなれる方法ですよね、
うん、だからなんかやっぱ強くなるってどういう何なんですかね、
うん、
不思議ですよね。
そうですよね、うん、だからなんか相手を打ち負かすことの強さというよりかはその本質的な強さみたいな、
うん、
だからそのためにはやっぱ そこも上げていかなきゃいけないじゃないですか。で、
はい、
業界全体として強くなればやっぱりその頂点にいるってことは自然と自分も階が上がるっていうか、
うん、
だからなんかその感覚を持ち合わせてるかどうかっていうのが本当になんだろうな、その業界を引っ張ってるトップランナーなのか否かってことは関わってくるんでしょうね、
うん
うん、
なんかもう少し自分自身自分だけのこととして考えると、うん、何だろう、純粋に何か自分が今までできなかったことができるようになっていくみたいな、
はい、
ところにこうフォーカスが当てれるかどうかみたいなこととかもあるのかな。
そうですよね、
うん、
やっぱり周りが強くなれば自分自身でそういうのを編み出さなきゃいけないし、うん、やっぱ学ぶ時間も作ったりとか、
はいはい、
若い人とか AI とかにも学んでいかなきゃいけないっていうところに追い込まれていくから自然と。うん、なんかそこを自分が受けられるかどうかってすごく試されるじゃないですか。
そうですね、
でもそれをちゃんと受け入れて乗り越えた先にはまた次のステージの自分が待ってるっていう風に思えたらワクワクするんでしょうね。
なんか羽生さんすごくさ、こう先の未来を考える仕事じゃないですか、
はい、
多分将棋って、うん、なのになんか自分の思った通りの未来になってほしくないみたいなことが書いてあったと思うんですよ、
はい、うん、
で羽生さんおめでとうって思いました本当に誰も予想しなかった世の中になってるよみたいな
うんうん、うん、
すごい若者出てくるし、
うん、
AI もすごいことになってますみたいな、
うん、
いやすごい楽しいと思いますって、うん、伝えてあげたくなりました。
確かに本当そうですよね。あの話なんかすごい感動しましたね、うん、僕はやっぱりそのなんか将棋の棋士ってもうずっと同じ業界で人も変わらないから、
はい、
そんなに変化もないのかなって思いきや全然そんなことなかったっていう
か、ね、
でしかもその中でもさらに 自分が分からない方向に変化していきたいっていう風に書かれてらっしゃるっていうのは、うん、本当に楽しいんだなっていう、
うん、
何かもう楽しくてしょうがなくて結果ここにいる。だから私がそのなるべきしてなったって話書かれてあったじゃないですか、
うん、
将棋の棋士に。なんかそれも伝わってくるなっていう。
あ、
だからなんか大げさな話かもしれないですけど、生きる楽しさみたいなものをちゃんと実感して味わってる方なんだろうなっていうのを、うん、伝わってきましたね。
そうですね、うん、なんだろう、その羽生さん2022年に本を書いて、
はい、
いつぐらいからかな、ちょっとその先ぐらいからなんか負けが続いたらしいんですよね、
うん、
で最近また勝ち始めてて、
うん、
藤井聡太さんとのまた公式戦が話題になってるじゃないですか今、はい、だからそのなんかすごい今復活してきてるみたいな感じなんですよね、
うんうん、
何があったか早く知りたい早く書いてほしいな最新のやつ。だからその多分、
うん、
だからその新しい風が出てきたと思うんですよ、うん、AI っていうものから人間が学ぶっていう、うん、今前人未到、人類が初めて出会ってるじゃないですか、
うん、
この AI っていうものとどう付き合っていったらいいのみたいなことを多分全員が考えてると思うんですよね、
はい、
急に進化しだしてるじゃないですか最近、
はい、
だからそこを羽生さんがどう付き合うことにしたのかっていう話をね、
うん、
早く聞きたいですよね。
確かにそれは本当に僕らの本当10歩ぐらい先を歩いてくれてるかもしれないですね。
そうですよね、うん、なんかやっぱ僕らのヒーローなんですよねやっぱ、
うん、
なんかやっぱ10年後ああなってたいって思える人がいるってすごい幸せなことだなって思うんですよね、
うん
うん、
確かにな。将棋っていうある種こう一つの盤面というかルールにのっとって、はい、この中でこそやってるからより僕らの次の未来をもうすでに行ってるみたいな、
うん、
それはあるかもしれないですよね。
そうですね、未来を読むみたいな感じの、だからなんかそんな羽生さんでもわからないだから、うん、なんかなおのことこう安心して、まあ、我々は今に委ねることができるというかね、
うん、
あんまりそんなに羽生さんですら予測できないことを楽しんでんだから、
うん、
いや俺らはなおのこと楽しまなきゃなみたいな、
うん、
気持ちになるかな僕は、
うん、確かにそういう安心感も与えてくれる。だから目いっぱい楽しめばいいんだよっていうことをなんか伝えてくれてるような、その中でこういうことはちゃんと守ってっていうか、
はい、
こういうことは、うん、行き過ぎないようにしようねみたいな、ある種の歯止めみたいなものもいっぱい置いてくれてるから、
あ
すごくこう真摯にいろんなことに向き合っていくときに参考になる本だなっていうふうに思いましたね。
うん、確かにな。それで思い出したのがそのサイコロを振ってから考えようっていう話があって、うんうん、
ありました。
それもちょっとこう最後に紹介したいんですけど、
うん、
サイコロを僕はそれを見てサイコロを選びすぎてたって反省したんですよ、
うん、
サイコロどのサイコロ振ろうかなって考えすぎてたなと思って、
うん、
そっか羽生さんサイコロを振ってから考えるんですねと、
うん、
振ってなかったと思いましたね、
うん、振る勇気が大事だってことですよね。
そうですね。でこう振って出た目が1とか6とかに別に意味はないじゃないですか。
はい。
スゴロクやってた場合に、
うん、
出た目がいいか悪いかは分かんないじゃないですかまだ。
はい。
そういうことだよね羽生さん。なんか抽象的ですけど、
うん、
なんかすごくこうなんだろうこう分からない世界に踏み込んでいっていいんだなっていう、なんかそれを楽しむみたいなのが、
うん、
なんか行間からもやっぱり伝わってきますよね。あ楽しんでんだな羽生さんみたいな。
うん。だからその先が見えないけれども見えないがゆえに先に振ってその振ったものに対してどう意味付けをしていくかというか、
うん、
自分がどう読み取って次の一手を考えていくかっていう、そうすると気づかないけれども遠くに来てたなっていうことにつながっていくと思うんでしょうね。
そうですね、
うん、
いやもうますます楽しみですね、
うん、
今後、
はい、
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方にはオーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それでは、またのご来店をお待ちしております。